始まりました。映画の話したすぎるラジオ第203回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話から入っていこうと思うんですけども、マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週はヨルゴス・ランティモスの初期作を映画館でやってるってことだったので、あのキネッタっていう長編デビュー作と、あとアルプスっていう作品、
はい、
と、あとヨルゴス・ランティモスが制作で、あと主演も出演もしてるアッテンバーグっていう映画の3本見てきたんですけど、今週、
はい、
ただ全然意味が分かんなかったので、したっていうことしか特に喋れませんっていう。はい。
なるほど。
うん。まあ、あの、なんか、そういうギリシャの奇妙な波っていう、ムーブメントというか、があるらしいんですけど、
うん、
まあ、そこから、ま、ヨルゴス・ランティモスとか、思われてるわけなんですけど、まあ、まあ、今まで見てきた通り、奇妙じゃないですか。
はい。
あれがもっと再起走ってるとああなるんだみたいな、初期作の再起走り方とかでもちょっとびっくりしましたけど、はい。もう、話よくわからんし、わからんというか、まあずっと、なんか、なんて言うんでしょうね、支配と束縛とかの話をずっとしてるっぽいんではあるんですけど、
うんうんうん、
あまりにもでっていう感じはするというか、話があまりにも進まないしよくわかんないしみたいな、奇妙なことになってて、特にキネッタはちょっとよくわかんないってまま終わっちゃって、アルプスの方はまだもうちょっとわかりやすい方だったんですけど、にしてもなんじゃこりゃって感じの映画にはなったので、うん、まあちょっとぜひ機会のある方はぜひ見てみてほしいなっていうか、あのなんじゃこりゃってなってほしいっていう、
うん、
感じでしたね。はい、うん、
全然やってるって知りませんでした、
うん、そうですね、なんか多分ミニシアッター、まあ、今回第7芸術劇場で見てきたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそういうポツポツとやってるみたいな感じですかね。あの多分ジャイホーとかあの辺かな、ストレンジャーとか、あとグッチーズフリーズスクールのなんかあれも書いてあったような気がしたけど、間違ってたかもしれないですけど、はい。
ちなみにランティモス以外のギリシャ映画とかもやってるんですか？例えばリンゴとポラロイドとかも確か奇妙な波を一つに数えられたりすると思うんですけど、
ああ、から出てきた監督さんですよね。クリストフ・ニフみたいな人ですね、うんうんうん。はい。その人のは入ってないかな。あくまで、ランティモスが関わってる3本みたいな感じですかね、今回の。
じゃランティモスの特集上映ではあるって感じなんですね。
そうそうですね。うんうん、ある意味そういう感じですね。
なるほど。
で、ね、そうですね。で、最近、あの、カゴの中の乙女のリバイバルもやってたじゃないですか。なので、うんうん、まあ、それもちょっと合わせてもあるのかなっていう感じですけど。
うんうん、うん。
カゴの中の乙女も、あの、ちょっと試写の方であの見せてもらったんですけど、それを見てなかったんで、ちょっと見たいなって見たんですけど。まあ、あれもわけわかんない話だったなっていうか、あっちの方がま、すごいわかりやすい話だったんですけど、
うんうん、
まあ、奇妙で気持ち悪い話をやってっていう感じで、素晴らしかったですけど、
うんうん、
ちょっと今回の3本はちょっと難しいよって感じが、はい、したので、まあまあ、でもま、触れてみて、全く無駄だったかってするわけじゃないんですけど、すごく、面白い。うん、興味深い作品たちでしたね。はい。
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと、先週ちょっといろいろアカデミー賞関連の映画を見てたんで、ちょっと僕はそっちの話をちょっとメイン今回したいなって思ってたんですけど、
はい。
あの、コンプリートアンノーン、あ、名もなきもの、あ、コンプリートアンノーン、なんですけど、
うん、
ちょっと見てっていう話をしたいなと思ってて、あの、僕全然ボブ・ディランのこと全然知らないで見に行ったんですけど、なんか、ボブ・ディランってめちゃくちゃすげえ人なんや。っていうか、かっこいい人なんやっていうのを今回の映画で初めて知るみたいな感じでした、うん、本当に。うん。なんか結構、ボブ・ディラン詳しい人からちょっと聞いたんですけど、まあ、ボブ・ディランってまあ、ずっと長く活躍されてる人じゃないですか。
うんうんうん、
なので結構あの、いろいろ、こう、曲のなんというか変遷というか、こう、どういうことをやってたかの変遷がいろいろ、こう、歴史が長い人らなので、どこを切り取るかみたいなのが結構難しい人らしいんですよね。
うんうんうん、
なんか一本の映画で全部の人生まとめるとかは、とてもじゃないけど、無理っていう。まあ、ちょっと変わり種でやった映画はあるのはあるんですけど、あの、全部のボブディランを 複数の役者でやるっていう、アイムノットゼアっていう映画があったりするらしいんですけど、
うん、
で、まあ今回そのボブ・ディランの中でも特にかっこいい時期みたいならしいんですよね、今回。
うん。
うん。で、それをまあティモシー・シャラメがやってるっていうので、いたんですけど、まず、みんなちゃんと歌を歌うんですよ。
ああ、そうらしいですよね、なんかね。
そう。あの、ボヘミアン・ラプソディだったら吹き替えてたじゃないですか、もう完全に。うん、あれも別に悪いわけではないんですけど、今回なんかその、ちゃんとみんな歌ってるっていうのの凄みみたいなのというか、
うんうんうん、
なんかそこがまずすごいいいなってすごいやっぱ思いましたね、
うん。
ちゃんと生身の人間がそこで歌ってるみたいな。で、しかもそれがモノマネとかでもなくみたいな。
ああ、なるほど。
そうそう。ちゃんと、なんかモノマネっぽくならずに、でもこの人がやるボブ・ディランだからこそ発せられる歌みたいな。とか、まあ、ジョン・バイズっていうあの、女性のフォークシンガーがいるんですけど、うん、まあ、その人も、その人らしい。声でやるみたいなというか、
うんうんうん、
みんな歌が上手くてすごいなっていうのがまずあったのと、で、あと本当ボブ・ディランって人が本当なんかある意味でミステリアスであり、でもある種のかっこよさがあるっていうか、なんか人から決められたものにとことん抗っちゃうような感じの人なんですよね。
おー、なるほど。
うん。まあフォークシンガーとしても一躍長どんどん売れてくわけなんですけど、で、まあある事件が、まあ、クライマックスに、事件というか、ある出来事が、まあ、クライマックスで描かれるんですけど、まあ、そこに至るまでの過程でも、完全になんかその、自分は自分だからみたいなことを、なんか、自ら演じ続けてるみたいな人になってて、
うん、うん。
なんか、時代の要請とか、まあ、ある種のプロテストソングとかも歌い続ける人なんですけど、で、そこに共鳴しつつも、なんか、そこ、ある種の枠とか、固定概念みたいなものからは、すごい自分からどんどん避けて反発しようとするみたいな、
うん、
なんかそこはちょっとやっぱヒロイックにも見えるなみたいなっていうのがすごくあって、確かにこれはかっこいいっていう、うん、
うん、
そうっていうのはすごい思いましたね、うん、まあ女性関係だいぶだらしねえなって感じの言い方してましたけどね、はい、あの完全にあのすごい人かっていうとあれですけど、で、まあ、かなりフィクションも入ってるっぽいっていう、
うん、
感じみたいではあるっぽいので、なんかいろいろ本当はこの時期にこれはやってないんだけど、実際にあったでいくとちょっと組み合わせてるみたいなこととかはあったりとかするみたいですけど、でもなんかそのボブ・ディランっていう人のこの時期のボブ・ディランの凄さというかかっこよさみたいなのはすごいよく出てるみたいな映画になってて、ちょっとね、いや素晴らしいなっていう風に思いましたね。はい、
うんうん、僕も詳しくないですけど、やっぱまあこのフォークを歌ってた時期ってまあボブ・ディランの一番イメージとして強い部分というか、やっぱ Like a Rolling Stone とかはまあ一番有名だと思うんですよね、
うん、
はい、
うんうんうん、
はい、
まあそこでこう興味惹かれる部分もあるし、同時にそのなんていうか求められたらそれじゃないことをするみたいなことをやり続けた人っていう情報も聞いてるんで、じゃあこの映画ってどこに行くんだろうみたいな興味もあって、うん、その、結構危うく思うというか、自由な人であろうとしすぎて、むしろめっちゃ束縛してる人に見えかねないと思うんですよね、それって。描き方によっては。
うん、
ものすごい難しい題材やと思うんですよ、ボブ・ディランって。
いや、本当に難しいと思います、本当に。うん、これをなんか、まあ、ジェームズ・マンゴールドがまあ、もうこれぞアメリカ映画って感じでちょっと描いてるのが、やっぱ見事だなというふうにやっぱ思いましたし、あと、あの、僕、唯一ボブ・ディランで、あーって思ってたのが、あの、ウォッチメンのオープニングってわかりますか？
はい。
はい、はい、はい。
あれ、ボブ・ディランじゃないですか、時代が変わる。
そうです、そうです。
あれも出てくるんですけど、
はい。
うん。
なんか、で、それ彼が歌うと、もうすごい熱狂が生まれてくるんですよ、その歌を歌うと、やっぱり。
うん、うん、うん。
なんか、それを見て、いや、なんか、この曲元から好きだったけど、より好きになるというか、いや、かっこいいよね、みたいな。うん。っていうのは、ちょっと改めて気づかされたりもしたし、っていうのがあって、うん、本当になんかボブ・ディラン全然僕みたいに詳しくないですみたいな人がここから触れてくんだろうなって思います、本当に。うん。
うんうんうん、
で、なんかすごい話のネタにもなるというか、あの、たまたまあの、知らないカフェに入って、初めて入るカフェに入って、あの、パンフレット読んでたんですけど、コンプリートアンノンの、
うん。
見てたら、そこのオーナーの人が、ボブ・ディランじゃんみたいな、
お
に話しかけてもらって、 で、ちょっと僕も帰り際だったんですけど、なんかレコードがかかってるお店だったんですけど、最後にレコードかけてもらって、あ、いいですね、みたいな。
めっちゃいい。
っていう風になって帰るみたいな、そういうちょっとね、微笑ましい時間を過ごしたりとかもしました。はい。
うんうんうん。はは、いいですね。
うん。ちゃんとちょっとボブジャン聞いてみたくなったなっていう感じでしたね。はい。
うん。
で、あとちょっとすいません。2本ほど話したいんですけど、あと、
はい、
すいませんね。はい。ノーアザーランド、故郷は他にないっていうドキュメンタリーなんですけど、
はい。
まあ、これは、まあ、パレスチナの、
はい、
ドキュメンタリー。パレスチナを扱ったドキュメンタリーですね。はい。で、まあ、パレスチナに住む、バーセル・アドラーさんっていう人が、まあ、ずっと、その、イスラエル軍の、その、破壊行為とか占領行為を、まあ、ずっとカメラで撮ってて、で、それを今も SNS で発信されてる方なんですけど、その方と、あと、イスラエル在住のジャーナリストの、ユバル・アブラハームという方が、まあ、二人がメインに出てくるんですけど、まあその二人が、そのイスラエル軍の、まあそういったひどい行いっていうのを記録していくっていう。
うんうんうん、
いやー、ちょっと、まあニュースではなんとなくと言ってもあれです。あんま良くないですけど、まあ知ってたつもりではあったんですけど、いや、実際にこんなこと起こってんだっていう衝撃は結構ちょっと重たいものをね、持って、をちょっと突きつけられてるなーっていう感じでしたね、本当に。うん、あまりにもひどいっていう。あまりにもひどいし、恐ろしいっていう。もう、特にそのバーセルさんはもう完全に目つけられてるんで、すよね、うん。うん。なので、本当に夜中に村に軍がやってきてみたいなとか、怖いんですよね、本当に。で、お父さん捕まっちゃったりとかもするし、みたいな。っていうことがもう平気で行われてて、まあもう完全にもう力で押さえつけてやろうって感じですよね、その辺で。うん。っていうのがあまりにも恐ろしいし、まあ、そんな中でも、まあ、その、パレスチナとイスラエルという、ま、分断された、それぞれの国に住む二人の青年が、ま、発信し続けてるっていう、
うん
う
ん、
まあ、ある種の友情の話でもあるしっていう、ところでもあるし、でも逆にちょっとその、二人で、その、一緒に発信してるからこそ、余計にその差が恐ろしいみたいなこともちょっとあったりするんですよね。うん、そのイスラエルに住んでるそのユバルさんは、まあ、僕は帰るから家にって言って帰ってく瞬間って、全然悪気ないし、しょうがない、それは当たり前のことなんですけど、なんとも言えないなって気持ちにやっぱなったりもするっていう。
ああ、なるほど。そうか。そうだよな。
そう。なんかそこのちょっとなんていうんですかね。もうすでにある構造の差みたいなんじゃないですけど、うん、っていうのも、同時にちょっと感じもするっていう。それは彼が悪いとか言ってるわけじゃないですよ。それは、
うん。
悪いわけじゃないですけど。けどそういったことも、図らずも浮かび上がってもいるし、みたいなこともあって、本当に不条理だな、この現状はっていうのを、ちょっと突きつけられるドキュメンタリーでした。はい。うん、で、パンフレットはめちゃくちゃ内容濃くて、もうこれも必読って感じだったので、うん。そうですね。これ、ベルリンの国際映画祭で上映された時に結構なんかベルリンの市長からクレームが来たりとかいろいろなんかあったりとかしたらしいんですけど。そうです。で、そういったドイツがそういうことを言っちゃう理由は何なのかみたいなとかも詳しく書いてあったりとか。
なるほど。
うわー、なるほどなーっていうすごい勉強になりましたね、この辺。はい。これちょっとぜひ見てほしいなってドキュメンタリーでしたね。はい。
いやー、賞を取ってよかったですね、本当に。これは。
いや、そうですね。これはちょっと、欲しかったなと思ったので、でちゃんと二人で本当にアメリカの授賞式来てたので、いや本当に良かったなというのはちょっと見てて思いましたね、授賞式見ていて、はい。
いやーあれはいいニュースやなって思いながら僕は聞いてました。
うんうん、
しかもなんとなく今年の作品賞ユダヤ系のこと取り扱った映画多いっちゃ多い感じもしましたしね。
はいはい、
そうなんですよね。そうなんですよね。ちょっとそれもあって余計にこう。なんともね、異変感じるもなりましたけど、うん、ブルータリストとかあった中で、とかっていうのはね、うん、まあいろいろ考えるとこあるよなっていうのは、ちょっと思いましたけどね、はい、
うんうん。
で、あと最後に、ちょっとニッケルボーイズっていう映画なんですけど、これ Amazon プライムで見れる作品なんですけど、
うん、
で、ピューリッツァー賞を受賞してる作品だったのかな？で、コルソン・ホワイトヘッドっていう人が書いてる小説が原作で、で、これ、ある事件をベースに書いてる小説なんですけど、それがなんか、アーサー・ G・ ・ドジャー少年院事件っていう、 事件があって、まあ、そこで、まあ、もうその少年院内で、まあ、もう体罰とか、もうなんか暴力とか、でも殺人とかまで起こってるみたいな、
うん、
まあ、そういったもう劣悪な環境の少年院があって、で、もうずっと勧告とか、もういい加減にしろっていうか、直せって言われてるのにもかかわらず、結局、もう何年も何年もずっと残り続けたみたいな。っていうレベルのちょっと少年院らしくて。で、そこ閉鎖になった後に、庭調べてみたら、人骨がいっぱい出てきたみたいな。
いや
っていうちょっとどうかしてる事件だなっていうのが、まあ、そこをまあベースに作ってるんですけど、そう、まだだから、その白人と黒人差別が色濃く、残ってる時期というか、
うん、
まあ南部での方ですからね。なので、
うん、
未だにバスの座席が区切られてたりみたいな時期の話で、まあ、そこにまあ、そのニッケル校っていう、ニッケル学校みたいな名前の学校に入った少年の話なんですけど、で、これ描いてるのがすごいのが、一人称視点で描いてるんですよ。
ね、そうらしいですよね。
そう。まあ、エルウッドっていう少年が主人公なんですけど、その主人公の一人称視点でずっと続くんですよ。だから、しかもそこの映像がめちゃくちゃ美しいっていう感じになってて、本当に撮影賞にノミネートされてないのはちょっとおかしいレベルの見事な撮影でそれを描いていて、で、途中からでももう一人主人公が出てくるんですよ。
うん、うん、うん。
ちょっと名前を忘れちゃったんですけど、もう一人主人公が出てきて、まあ、その二人の話になってくるんですね。
うん、うん、うん。
でも、もう一人の主人公が出てきても、そのもう一人の主人公の視点で語られるので、
うん、
まあ、視点が切り替わるということで切り返し、いわゆる撮影の切り返しというカメラの切り返しをやってるっていう、
ああ、なるほど、なるほど。
感じになってるっていう映画になってて、いや、まあ、まずちょっとその撮り方がまあトリッキーなのもあるし、映像も美しいしっていうのですごくこう、うっとりしちゃうとか目が釘付けになっちゃうっていうのもありますし、なんかその、やっぱり、その視点、一人称の視点だからこそ、なんか、ちゃんとわかんないことはわかんないままなんですけど、明らかにこれ良くないことが今後起こるだろうな、みたいなことを余白だけが残ってるみたいな、感じなのはあったりするんですよね。そう。ある少年の行く末とかどうなっちゃうんだろうな、とか思っちゃう、あるキャラクターがいたりとかするんですけど、でもその最後までは描かれないし、見てないので、彼はっていう。とかもありますし、なんかね。で、彼、その、エルウッド自身が体験するある出来事みたいなのも大変、うわーみたいなことも描かれたりもするしっていう。ので、ちょっと、まあ、ある種の没入感を持って、その事件というか、おぞましい事件というのを描いてるみたいな話。で、なおかつ、ちょっとこれ、時々変な時系列の、ものが挟まってくるんですけど、
ほうほう、
なんか途中いきなり未来のエルウッドが出てきたりするんですよ。
ほう、
そう、あれってなるんですけど、
うん、
まあ、見てるとなんでかわかるんですけど、
うんうん、
そう、ちょっとトリッキーだし、ちょっと題材のこともなんかこうあんまり何も知らないでみたいな、なんだこれってなっちゃう可能性は高いんですけど、けど多分これ見たら最後めちゃくちゃえってなると思います。
へえ、
うん。マジかってなると思います。はい。
うんうんうん、
もうこれ以上ちょっとネタバレなしで喋るのが難しいレベルの感じではあるんですけど、まあでも僕はちょっと、って声がちょっと出そうになるレベルのものだったし、これは映画館で見たかったよっていうレベルの美しさだったので、これは本当にちょっと、これちょっと早くみんな見てほしいなって思いましたね、これは。はい。
気になってんすよね。
いや、でも、まあ、聞いてるだけで胃が痛くなってきたんですけど、重いと思って。まあね、
重いですよね。重いんですけど。重いんですが、すごい、映画としては本当にこれすごいなって思いましたね。うん、本当に。うん、そう。もう積極的になんか、なんでこれがこうなってるのかなみたいな考えながら見ると、まあ、よりちょっと胃が重くなるような話ではもちろんあるし、
うん、
うん、 そうそうそう。ではあるんですが、いやでもこれは、マジですごいですっていう。はい。
いや、見たいな。
そう。そう。ちょっとね、未来のエルウッド君の視点が、なぜそうなってるのかとかいう話とかもね、すると、うーんってなんかいろいろ考えたりするんですけど、まあちょっとこれは見てほしい作品ですね。はい。
なるほど。
はい。はい、はい、すいません、ちょっと喋りすぎました。今週こんな感じで、いえいえ、すいません。
はい、では大井さん、いかがされてました？
ですね、今週なんですけど、まず埼玉県立近代美術館っていうところでやってた、あの映画の中の女性イメージ、見る見られる女性っていう、あのなんていうかな、美術館で、映画を上映するっていうイベントに行ってきたんですけど、
はいはい。
で、まあ見た映画っていうのが燃える女の肖像なんですよ。まあ、もちろん見てます。
うん
うん、
なので、サイトの鑑賞にはなるんですけど、その燃える女の肖像を見て、その後に、明治学院大学の教授で、最近本も出されてたはずだよな、の、斎藤綾子先生っていう映画研究者の方が、うん、その、燃える女の肖像だったり、あるいは映画全体のカメラっていうのは誰の眼差しかっていうところの、
うん、
講演会をして、で、それを聞いてきたんですけど、うん、まあ、それがめちゃくちゃ面白かったんですよね。
うん、
まずはその話しようかなと思うんですけど、うん、その、まあ、まず、燃える女の肖像ってもう二人もちろんご覧になられてるかなと思うんですけど、
はい
はい、まあ、この燃える女の肖像がどうして革命だったかっていうところ、はい、まあ、多分いろんな語り方されるし、いろんな語り方ができる話だし、うん、まさに見る見られるの、映画かなとは思うんですけど、うん、その、やっぱり一個大事だっていうふうにおっしゃったのは、モデルと画家っていうのが対等な関係にあると。
うん、
で、それ以前の、まあ、以前というか、いわゆる旧来の映画、ハリウッド映画を代表的に描かれるものっていうのは、うん、基本的にカメラの眼差しは男性の政治的な眼差しっていうところがすごく強くあると。
うん、
だから、女性が出てくるとき女性にフォーカスは合うんだけど、その後ろがよりぼやけるというか、理想化される、
うん、
ことが多いんだっていう話をしてたんですね。うん、だから男性が映るシーンと女性が映るシーンっていうのを、そのパンでこう切り返して見せたりするじゃないですか。
うん、
それを一個一個切り取って分析をしてみると、男性側は背景がしっかり映ってるのに、女性側は背景がよりぼやけてる。
うん、
まあ、ポートレートっぽくなっている、
うん。
それはまさにその男性視点で女性の理想化をそこに掲げてることの、まあ、現れなんだよねっていう話とかをしていて、ああ、なるほどなっていう。そう、そういう視点で見たときに、じゃあ、燃える女の肖像って何がすごかったかって言ったら、もちろんその女性だけの環境で、女性という、まず力関係が対等であるっていう、二人の関係性を描いてるっていうのもありますし、うん、かつ、見られる側に主体性を持たせたっていうところがやっぱり大事。って話をされていて。まあ、これ多分、いろんなところも語られてることだなとは思ったんですけど、その、まあ、エロイーズですよね。モデルになる。が、書き側の画家に対して私もあなたを見てるっていう風に言うじゃないですか、
うん、はい、
それってまさに劇場で客体化されてる、あるいは消費される側に立っている女性っていうのが観客側を見てるというか、
うん、
映画鑑賞者側の特権性をある種剥ぐ瞬間なんだと、
うん、
いう風に、ね、だからこそそこにこうなんていうか比率みたいなものがあるんだっていうような話をされていたのがすごい面白かったんですよね。
はぁ、
で、そう考えたときに、うん、アノーラのラストってって思ったんですよ。
う
ん。うん。
アノーラのラスト、その、まあ、先週ちょっと、山口さんと、マリアさんと、あと大ちゃんさん含めて、あの、4人で話しましたけど、
うん、
その、最後、助手席からアノーラって、直接こっちを見るんですよね。直視するんですよね。
うん。
うん、
でそれまでは、どちらかというと、アノーラの背景もぼやけてるし、ある種理想化された女性だし、消費される象徴としてすごく描かれてきてると思うんですよ。
うん、
ただあのラストって、すごく、こう、なんていうかな、まっすぐこっちを見つめてくる。で、それをこっちも、眼前に、こう、なんていうかな、見られるっていう状況になるわけじゃないですか。
うん、
でそこからあのラストに向かっていくっていう。それって確かに意図的に挟まれてるというか、これまで消費されてきた、客体化されてきた女性であるアノーラが主体性を持つっていうことに気づかされた瞬間なんだろうなっていうのを見てて思ったりもして。 だからこそ、その、山口さんが確か分、お話の中で、イゴールが観客なんだっていうお話をされてたと思うんですけど、うん、そう感じられうる演出になってるんだなっていうのを感じて。
なるほどね。
うん。
はあ、ははあ、うん。
もちろん、だから、視点はイゴールだから男性ではあるっていうところが、まだ、またこうねじれてる気もするんですけど、
うん、
そう。とはいえ、なるほど、その視点というか、その、カメラというのが誰の眼差しかっていうことを前提に映画を見ていくと、いろいろなことが見えたりするんだなっていうのを、そう、考えた、うん。すごい面白い講演でした。
はは。
すごい興味深いっすね。
うん、面白い。まず僕、確かに昔の映画見てるとき、女性ソフトフォーカス多いなっていうのは、うん、思うことが多かったのは多かったんですよ。うんうん、で、単純に、うん、なんか、綺麗に撮りたいからなのかなってずっと思ってて、最近も、去年、ネットワークっていう映画の、を午前10時の映画祭で見たときに、フェイダノウェイが映るときだけふわっとするんですよね、背景が。
はいはいはいはい。
なんでこんなことになるんやろうって、フェイダノウェイを綺麗に撮りたいからなのかなって思ってたんですけど、まあその綺麗に撮りたいっていうのの、その、うん、まあもちろん、それがあるんだけど、その、下のレイヤーがあるってことですよね。綺麗に撮りたいっていうことは、その理想化しているという、うん、もうちょっと複雑なレイヤーが下に忍ばされてたってことなんですね、うん、それって。
そうです、そうです。まさに。で、そこを、分析されてる、その、名前を忘れてしまった、論文とかもあったりして、その和訳とかも売ってたんで、ちょっと買ってきたりもしたんですけど。
はい、
あ。はい、
あ。いや、アノーラね、うん、今、ちょうど編集ほぼ終わったぐらいなんですけど、全然語り足りてねえわと思って、はい、本当に。
いや、そうなんですよ。
ね、そうですね。
いや、そうなんですよ。いや、もうちょっと細部のしょうもないところとか喋りたかったですよ。
そうそうそう。
タトゥーの曲かかるとこ笑いませんでしたかとか。
そうなんです。そう
はい。
とか、そういう話したかったんですけど。はい、
うん。
友達。
で、収録の後ね、僕、他にアノーラ見た人と喋って、その人は女性だったんですよ。
うん、
けど、
うんうん、
やっぱラストの捉え方、その僕らとも全然違って、
ほう。
その、あー、そうなんですね、
希望とも絶望ともどれでもなくって、
ほうほうほう。
途中でアノーラがストール受け取って首にかけるじゃないですか、寒いから。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
あれと同じだっていう。寒かったからそうしただけって言ってて、
なるほど。ああ、なるほど。
うわ、なるほど。
それ、本当その発想なかったから。寒かったからっていうのは、精神的な意味でですよ、その。
うん、うん、はい、はい。
そこに対して別に、あんまり深い意味はなく、ただ、寒かったから、そうなったっていう、
うん
うん、そこになんか深い意味がない。けど、その深い意味がないからこそ、そっから先って虚無の崖なんですよね。だからすごい食らったって言ってて、すごい面白いなと思ったし、あとその男性の目線っていう切り口からアノーラ見たときに、
うんうん、
そのイゴールとイヴァンとあとイヴァンの親父ってそれぞれが女性の物語を見る立場の三者やと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。うん、
はいはい。
もう一方的にもう消費するだけのイヴァンの親父と、うん、その、うん、フィクションとしてある程度入れ込むけど、がっつりその寄り添わないイヴァンっていう、うん、誰それは俺の嫁ってノリじゃないですか、あれって要するに。
あ、なるほどね。うんうんうん。
と、あと寄り添うけれども当事者になりきれないし、分かり合えない立場としてのイゴールっていう、多分、
うんうん、
それは結構僕らに近いと思うんですよね。その、うんうん、なんていうか、フィクションを通じて女性を理解したいと思ってるけど、結局、そうなりきれてないですよねっていう、多分僕ら三人はイゴールに近いと思うんですけど、うん、その三者の立場がそれぞれ、その、女性を見る男性の立場が当てはめられてるし、その女性を描いたフィクションを消費する観客の立場、三種類って感じだったなと思って、
うんうん、
あ、なんか、このあたり全然ちゃんと話できてなかったわと思って。
そうですね。確かに。
ね、あと、僕ね、もう、アノーラの人の感想を見てて、もうここまで人って分かり合えんもんかなと思うんですけど、その、本当に、 あのオーラを金目的に見えて楽しめなかったみたいな意見見たとき、マジかと思って、いや、そうよって、ずっとそうやんって、ずっとそうだけど、たださ、あのオーラが求めてることって、そのお金を通じた対等なやりとりじゃないですか。
そうそうです。
で、それが、まあ、結婚っていう、最も一応この世で対等と言われてるはずのものが簡単に踏みにじられるし、もう一つ、法律っていう対等に平等にあるはずのものも簡単に踏みにじられるっていう、いや結局持ってるやつが勝つだけのゲームなんですねみたいな、その絶望の話だと思うんですけど、金目的だからって、いやそうよ、だって彼女ビジネスでやってるからねっていう
仕事ですからね、
そうですよ、最初からそうでしたよみたいな、
もう始まった瞬間からもう終わる数分手前までずっと彼女ビジネスしてるから、
そう
当たり前よそれって思って、いやもうね、なんかね、ちょっとね、選手収録した後あのオーラに対して喋ることどんどん増えてきて、
いやわかります
いやそうですよ、なんかあれも喋ってないこれも喋ってないみたいなことばっかりだったなって思いました本当に、
はい、
だからもう僕も勝手にだから見ながら燃える女の肖像見ながらあのオーラとちょっと比べてましたからね。
いやそこはねやっぱりショーン・ベイカー男性監督だから、そこになんかカメラにどうしても色がついちゃうんですよね、意味が。
そうですね、
まあ今回それ自覚できてんねやっていうのが見えたんで、それは良かったなと思って、
すごい自己批評的な映画だなっていうところがまずありますもんね。
はい、
そうっていうのが面白くって、この話をちょっとしたかったっていうところですね。で、時間ないからさらっといきますけど、もう一個ベルギー映画のプレイグラウンド皇帝っていうのも見てきて、
はい、
これもめちゃくちゃ重たい映画なんですけどすげえ良かったんで、すっごいざっくり言うと、サウルの息子って映画がちょっと前にあったと思うんですけど、
はい、
ご覧になられてます、
はいはい、見てないですけど、
はい、僕見てます、はい、見てます。
そう、まあなんとなく撮影手法を持ってもらいたいんですけど、あれの学校版です。あれの小学校版で、で、まあ、兄弟が、主人公なんですけど、妹の視点が基本的には描かれる。で、
はい、
兄貴がいじめられてるんですよ。
はあ、は
あ、
で、そのいじめを妹だから止めに行きたいんだけど、止めに行けば行くほど兄貴のいじめがどんどん悪くなっちゃうんですよ。
は
あ、
は
あ、
は
あ、はあ。
で、あるタイミングでいじめはなんとかなるんだけど、その結果兄貴がどうなるかっていう地獄みたいな話なんですけど。
やばそうだ
ね。やばそうっすね。
やばいっす。でも、子供の無邪気さというか、子供の無垢ゆえの残酷さ、多分、ちょっとイノセンツとかでも描かれてたところだと思うんですけど、はい、よりそれをリアルにして、はい、かつ、男女のいじめの、いじめ方の違いのリアリティとか、
あ
とはそこに大人が入り込めない状況というか、なぜ止められないのかっていうところとかが、まあ、見事にリアルに描かれてるんで、めちゃくちゃ重たいんですけど、超面白かったので、もしご興味があればぜひ見てみてください。
いや、もう聞いてるだけで地獄すぎるなと思って。
地獄でした。
いや、もうこれ気になってたので、見に行こうかなと思ってたんですけど、つらーいっていう。
あ、でもね、最後ね、救いというか、願いというか、祈りというか、ああ、そうだよね、こうあってくれっていうラストになるんで、ぜひそれをちょっと信じて見に行ってもらえたらなと、
はい、
思ってます。
てか、一人称っていうのがめっちゃ合ってますね、題材に対して。
そうなんですよ。まあ、この映画だと一人称というか、すごくパンが、なんていうか、背景がぼやけてるという感じ。
ああ、なるほど。
めちゃくちゃ近くにしかフォーカスが合ってないっていう状況なんですけど。
ああ、そうか。だから、サウルの息子方式っていう
感じですね。そういうことです。なんですけど、多分そのアプローチって子どもの視点ってそうだよねってアプローチでもあるし、見えてる世界ってこの範囲しか僕らそもそも見えてないですよねっていうところにもなってる、ほぼ主観と言ってもいいようなところなので、いやーそうなんですよ。だから端っこの方で見えてるようで見て見ぬふりしてるところとかがぼやけたりするのがまたこうねあるなっていう感じもあって、いや
ー
めちゃくちゃ良かったです。映画と、まあ、プロスとしてもすごかったし、本当体験としての映画っていう感じがあって、ニッケルボーイでも多分すごくだから気になってるんですけど、それと並ぶ映画だなっていう気がしてます。
うん。
なんか最近一人称の映画多いんですよね。プレゼンス存在も一人称映画だしなーって思ったりするんですけどね。
はい。今週こんな感じです。
はい。僕はですね、ちょっと見た映画お二人と毛色違いすぎて、あれなんですけど、366日と、知らない彼女と、ケナは韓国が嫌いでを見ました。まあ、ケナは韓国が嫌いではちょっと、その3本の中では一色だと思うんですけど、ね、
いや
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。
で、366日は、これも、先週に引き続き、M ハラ案件で見たやつなんですけど、
はいはい、はい。
世代的に2003年に出会った男女が2024年の今、どうなってるかっていう、世代が結構僕と M ハラさんに近い主人公たちの話、で、まあ、その男女の恋愛の話で、で、二人をつなぐツールとして MD が出てくるんですよ。
はいはいはい。
MD ってご存知ですか？大石さん。
ギリギリ知ってます。ギリギリ。
うん、
僕もわかりますよ。わかります、はい。学校の先生は MD を使って教室で音楽を流してくれてましたよって。
そう、はい。僕も音楽教室でお手本としてもらうのが CD、カセットか MD かが選べた時代でしたね。
はい。はい、僕は高校時代に MD ドンピシャだったんですよね。
うん、うん。
で、もう MD でブルーハーツとハイローズとカモンタツオばっか聞いてたんですけど。
大丈夫ですね。面白い。面白い通り合わせだ。
で、まあ、ちょっとね、結構、正直僕この話好きなんですよ。この映画好きで、面白かったんです。うんうん、で、うん、とにかくね、手段を選ばずに面白くしてくるんですよね。
ほう。
ほう。
何秒ものだし、男女のすれ違いからの別れものだし、
うん、
未婚の母ものなんですよね。
詰めましたね。
はい。
てんこ盛りだな。
で、しかもその何秒もので死んだり死にかけたりする人が3人出てくるんですよ。
詰めましたね。
3人
はい。見てて多いなと思って、本当に1人じゃないんだって。で、なんとなく予告で察してると思うんですけど、愛し合った男女がそれでもすれ違って、で、
はいはい、
年月を経てみたいな現代にいたりみたいな話で、やっぱエモーションはあるし、秒速5センチメートルにも通じるものがあるんですよね。
うん、
それって。で、そこがやっぱりね、刺さる部分はあるし、楽しめる部分はあるんですけど、ただ、僕、この映画楽しんだ上で、半分ネタで半分ガチでちょっと、今から、喋らせてもらうんですけど、
はい、
僕ね、否認しない男出てくる映画無理やわってちょっと思って。
はいはいはい。なるほど。
はいはいはい。
しかも、一応、愛に誠実な男として出てきてる人間が、否認してないって、ちょっと僕無理かもしらんなって思ったんですよね、今回。だからまあ、未婚の母物になるっていうことは、まあ、そういうことなんですよ。別れたものの妊娠してましたってなるんですけど、
うん、
もうその後何をしてももう、いやでも否認してなかったしなこいつっていうのがもう全部入ってくるんですよ、常に。
ああ、なるほどね、
うん。無理じゃないですか、だってもう、そいつが何言ってももう信じられへんなと思って、その、常にノイズとして入ってくるんですよね、それが。犬が死ぬ映画検索するサイトあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ありますね。
性暴力がある映画とか、うん、事前に調べるサイトあると思うんですけど、うん、否認しない男が善人として描かれる映画って僕ちょっと検索かけてもええかなと思うぐらい、ちょっとこれ、合わんかもしれんなと思って。
なるほど。確かに。確かに、その一つの行動でだいぶ台無しになっちゃう感はすごいですね。はい、本当に、うん。
ただやっぱりね、本作面白いし、その絵を抜いたらやっぱりみんな誠実で頑張って生きてるんですよね。やっぱそこにちょっと感動してるとこはあって、うん、なんかね、みんな頑張って運命に抗って生きようとしてるんですよね。でもまあその運命っていうのがなんとか作り手の都合だと思うんですよ。それが、そこで抗おうとしてる運命って、明らかにそんなやつじゃないのに、幕合いで否認してなかったみたいな、それもう作り手の都合じゃないですか。こいつそんなやつじゃないのに、面白くなるから否認させてくれないみたいな感じじゃないですか。でもなんか、めっちゃ頑張ってるんですよ、みんな。なんかそれがちょっと面白かったというか、ちゃんと感動はして、 なんか、うん、あの、面白い映画って大変だなと思って。
なんか、それあれですね。カノンイベントに抗うマイルス君みたいな感じですか、それは。スパイダーバースですかみたいな。
もうなんかその本人が一番びっくりしてるんですよね、その妊娠してたことを後で分かって、
うん、
多分運命ねじ曲げられてるんだと思うんですよ。あれだって本当そんなやつじゃないもん。主人公めっちゃいいやつなのに、うん、めっちゃいいやつなのに否認はせんねんやみたいな、もうなんか神がそこをねじ曲げたとしか思えんなと思って、いやでもそれでも愛を紡ごうとするっていうね、何言ってるんでしょうね、僕が今。
まあ、でも、あれですから、あの、確率論的に否認をしてても、その、男性の、まあ、コンドームを使用した場合でも、ね、場合によってはあるって言いますからね、15% ぐらい。
うん。
いや、でも、だからその 15% 引かされてるのかもしれないですけど、作り手によって。
うん、いや、でも、やっぱそこでね、ゴムつけてたのにっていうシーンは入らないわけですよ、そこで。
まあ、それはそうですよね。
まあ、そういう
の。それはそうですよね。
こういうタイプの恋愛でそこ描かれてもね、みたいなところ、まあ、そこ省略するよね、みたいなところですけど。
いや、あの、ごめんなさい。ちゃかちゃったんですけど、僕この映画好きです。ただ、やっぱりね、許せない部分だけは、許せないっていうのを断言しとかないと、
うん、
この映画を僕、ちゃんと楽しんだことになれないなと思って、やっぱり、あの、否認せん男は僕無理やなって思ったっていう話でした。はい。
はい。いや、もう、正しい
です。はい。で、知らない彼女なんですけど、これ、まあ、あの、小説家として成功してた男が、まあ、ミュージシャンになれなかった妻と関係がちょっと悪くなってたところで、なんかタイムスリップしちゃって、自分は小説家ではなくて、妻だった人は自分と出会わずにミュージシャンとして成功してたっていう、世界に行っちゃうっていう話、タイムスリップじゃないな、平行世界に行っちゃうみたいな話なんですけど、これ、今やってる映画ってすごい連想するのがあると思うんですけど、
あの、そうですね。
すっげえ、うん、あの、ファーストキスを思い出しながら見てたんですけどね。
うんうんうん。
ただ、明確に違うのは、マリオンさんがおっしゃられてたので、坂本雄二脚本って、その、ヒキンさんのカリカチュアがうまいっていう、おっしゃられてたじゃないですか。うん、僕はあの表現めちゃくちゃ言えてみようだなって思ってるんですけど、やっぱ、その、自分そのものじゃないにしても、自分から取り出したかけらがこの登場人物に入ってんなっていうのは思いながらファーストキスは見てたんですよね。
うん、
はい。
で、この知らない彼女は、題材的に似てるんですけど、やっぱり、あの、鉄道鉄尾フィクションの話だなっていう感じがあって、うんうん、そこがやっぱニュアンスが違う、テイストが違う2作の差があるなっていうのは思ってたんですけど、うん、見たらびっくりするんですけど、意外とね、恋愛関係がドロドロなんですよね。あ、こんなドロドロなんや、みたいなのがちょっとびっくりする話でもあったりはして、なんかあの、ドロドロの恋愛ばっか見てんなっていう一週間だったんですけどね。
確かに。
はい。で、ケナは韓国が嫌いでっていう、
うんうんうん、
ちょっともしかしたらお二人興味持つタイプの作品なんじゃないかなと思うんですけど。
うん。予告見てちょっとだけ気になってました。
はい。
気になってました。
はい。で、まあ、ケナさんは28歳のタイミングで、まあ、韓国で結構なブラックロードをしてて、
うん。
もう韓国出たいって言って、韓国を出るっていう話なんですよね。あの、
うん。
で、あの、仕事辞めてニュージーランドに移住して、まあ、そこで、英語学校に通いながら、まあ、バイト的な仕事をしつつ暮らして、で、ちょっとま、そこに居場所を見出していくんですけど、うん、一方で、その、韓国にいる、かつての恋人とか、昔の同級生とか、あるいは、両親とか、妹とか、そういう、その、韓国を出なかった人々っていうのが一方で描かれていくんですよね。
ほ
う。
で、それってもしかしたら、その、ケナさんの、イフかもしれなくって、
うんうんうん、
はいはい。
その、私は今、ちょっと、ニュージーランドで、苦労しながらも、自分っていうものを見つけていってる一方で、でも韓国にいる人たちは、その、自分が、あのまま行ってたら歩んでた道を、引き続き歩んでたり、あるいはその、遥か延長線上にいる両親っていうものが、どうなっていくかみたいなのを、思ってしまうっていう、完全にその、韓国にいた自分っていうものを捨てきれずに、生きていく。みたいな話にはなってて、結構際どいバランスの上に成り立ってる作品だなっていうのを見てて思ってたんですけど、これ、うん、本当に ちょっと変なうがった見方をして、うがったというかひねくれた見方をしたら、あ、皆さんまだ韓国で消耗されてるんですね、私ニュージーランドで自分っていうものを見つけたんですけど皆さん大変ですねみたいな、そういう話に見えんことはないんですよ、
うんうん、
幸せには慣れてるからケナさんは、
うん、
で一方でやっぱ韓国に残った人たちは苦労しているんですよね、うん、なんかそういう見え方をしかねない作品だなと思って、まあ、悪意を持ってみたらもうそういう風に全然キャッチできる作品なんですけど、結構本当にギリギリのバランスでそこをザッピングしながら描いてるなっていうのがあって、僕独特の作品なんじゃないかなと思ってますね。で、やっぱりこの話の根底にあるのって、やっぱりその、あ、未来ってないなっていう、
はいはい、
20代にして未来ってないなって気づいちゃった人の話なんですよね。うん、でそれって、アノーラであるとか、
うん、
あるいはナミビアの砂漠とかそういうものにも通じてる話だと思うんですよね。
うん
うん、
で、ナミビアの砂漠とアノーラは、じゃあ、そこじゃないとこに行けるんですかって言って別に行けない人の話だったんですけど、
うん
うんまあ、本作は一応は行ける人の話ではあって、
うんうん、
でも別に、じゃあ自分と関わった人とか、そういう人たちが別にそこを抜け出せるわけでもないよねっていう、結構その複雑な何かを抱えながら生きていくって話だなって僕は見てたんですよね。
うん、
うんそのバランスすごくいいですね。なんか、
うん
うん、ちょっと確かに僕予告編見たとき、ちょっとこれ若干行き着かないとこあるかって若干思っ
ちゃったので、
わかります
、うん、
それを本当にあの山口さんがおっしゃってた通りのちょっとその感じをちょっと懸念、うん、まあ、そんなあからさまなことはやらんだろうと思いつつもちょっと匂うなって思ってたんですけど、うんはい、実際そうではないんだなっていうのがちょっとなんか今回聞けて、あ、それはちょっとより見たくなったなっていう感じです。うん
いや、マジでギリギリのバランスやと思いますよ。本当に。なんか、結構、韓国いるときは、本当に自分を出せない、ザ、社畜みたいな感じの働き方、社畜でもないんだよな。結構、ちゃんと上に噛みついて、そのまま仕事辞めちゃうみたいな感じで、
うん、
ただ、まあ、ブラックロードはしてる感じなんですけど、まあ、ニュージーランド行ってからは、だんだんその、欧米的なリベラル感のある人物になってて、あ、なんかこれギリやぞみたいな感じではあったんですけど、
うん、
ただその本当にそう見えかねないっていうのを分かった上で、すごいいろんな距離感とかバランスを測りながら作った映画なんじゃないかなって僕は思いました。うん、結構ね、見え方人によって全然違う可能性ある作品やと思うので、まあ、もし見る機会があれば、ちょっと皆さんのお二人のご意見も聞いてみたいかなとは思います。はい。
なるほどな。はい。
っていう感じです。はい。あと、番組全体にお便りいただいてたので、紹介させていただきます。バリオさん、お願いできますか。
はい。Q さんからいただいてます。こんにちは。配信200回おめでとうございます。名古屋でお会いしたラジオネーム Q さんです。名古屋開催とても楽しかったです。ぜひまた名古屋を訪れてください。それと先日第201回で歌丸さんを呼ぶのは難しいかもとおっしゃっていましたが、いきなり番組に出てもらうのは難しいかもしれませんが、まずは歌丸さんに MC3 人の名前を知ってもらうため、アトロク映画評コーナーに繰り返しお便りを書き、それから放課後ポッドキャストに映画バーというのを大阪でやってまして、大阪公演などの際にはぜひ訪れてくださいという内容のメールを書き、あと映画の話したすぎラジオというポッドキャストもやってまして、歌丸さんにゲストに出てもらうことを目標にしてますと書けば結構出てくれそうな気がしています。最後に、力王 DVD を買いました。前田さん復活の力王会楽しみにしています。かっこまだ未出張。あとは、実写版秒速5センチメートルの回もやると聞いたので、1話アニメの秒速も見ました。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
名古屋でお会いできたんですよね。
Q さんには。そうですね。
はい。
はい。
で、歌丸さんをお呼びするの難しいかもっていうので、まあ、案をいただいたんですけど、
うん、
ちょっと、さすがにおこがましいかなっていう気持ちがちょっとあって、あと、送ってもね、多分、取り上げたらね、意味を持ちすぎるから取り上げれないんじゃないかなと思うんですよね。うん、映画イベントとか映画ポッドキャストを、 歌丸さんが取り上げるってもう意味の塊みたいな感じになるから、もうちょっとその、自分がその立場だったら、これ読めないなってなりそうだなと思って、そのお便り。うん、
うん、確かになんか、ここで取り上げられたから、あ、じゃあすごい語りのポッドキャストなんだなって思われても、はい、いや、ちょっとそこまでじゃないですかね、みたいなところちょっとやっぱあるじゃないですか、やっぱり。
はい、
うん、まあもちろんね、認知してもらえたらそれは嬉しいですけど。
いや、だからその点ね、大ちゃんさんは偉いなって思いましたよ。
ああ、
うんうん。
そうですよね。ちゃんとね、浜口祐介にちゃんとこう、ね、やってますって言って、認知もしてもらってますからね、は
い、
一応。
そう。いや、だからまあ、確かにね、でも、どうなんだろう。
いや、でも、ちょっと勇気をもらえた気がします。
うん。
うん、うん、うん。
うん、そうですね。
いや、ちょっと寂しいこと考えすぎかもしれないですね。いや、お前らのお便り読んだところで意味なんてねえよ、みたいな。
アトロックのお便り皆さんめちゃくちゃレベル高いからな。
そうですよね。なんか、うん、
もう、無理よっていう。こんな、なんとも一連雑な語りにダメよ、みたいな感じですけどね。僕のやつとか大丈夫かな、みたいな。
結構ね、我々半分手ぶらですからね、この場。
そうなんですよね。なんかもう、お前らそんなも知らんのかみたいな言われてもしょうがないレベルの話しかしてないような気がするんですけど。
いや、そうなんだよな。こんな無知ね、連中と、ちょっと繋がり持つわけにはいかないって、ね、ちょっと思われかねないかなというのは、ちょっと怖さがあったりとかね。
呼ぶの難しいかも。割と歌丸さんに対する、まあ、あるいはアトロクという番組に対するその恐怖心もちょっとある。
もう、イフの対象というかね。尊敬とイフの対象です。
はい。
本当にね。うん、
いや、まあ、ちょっと、恐れすぎかもしれないですね、そこは。
まあ、
まあ、うん、そうですね。
はい。敬っても恐れてはいけないかもしれないですね。もしかしたら。
ね、まあ、確かに。それはそうですね。
うん、
いや、ちょっと、検討してみましょう。
はい。あとが、前田さんが名古屋のバーに来たっていうのは、前もちょっと話したかもしれないんですけど、あの人、その場で力を布教してるんですよね。お前、番組やめただろ。責任取れないだろうなと思って。
まあ。
そうなんだよな。なんか、力を会別にやるって決まってましたっけみたいなとこありますけど。
僕その時に、いや、あんた、責任取りなさいよって言ってたんですよ。だから、こんだけ広めて、自分番組参加せずに、力をだけ広めてさって、力を会出なよって言ってたんですけど、
うん、
いや、そもそも僕ね、前田さん卒業会、一回だけ出てもらって、前田さん卒業会取りましょうよって言ったんですよ。前、一回だけ前田さんと飲んだ時があって、その時に、
うん、
いや、もう前田さん卒業会やりましょうって言ったんですけど、それやったら本当に終わっちゃうからって言って、お前何言ってんねんと思って、トイストーリー4のことを元彼メンタルって言って散々ボロッカス言っといて、お前さ、みたいな。
いいですね。もう
らしいじゃん。
そういうとこいいですよね。さすがやなって。
いや、ちょっとね、力を会だけ出てくださいよって、うん、卒業会じゃなくていいから、力を会だけ出てください。それか、うん、逆襲の社会出てくださいっていうのをちょっと、訴えかけてみましょう、そこ。
そうですね。
はい。
そう。なんで、まず歌丸さんを呼ぶより、まず前田さんを呼ぶっていう。
あ、そうですね。まずそこから。
そこからですね。
いや、だって、そうでしょ、その。前田さんがいじらんのに力を見る意味って何ってなるじゃないですか、そこは。
いや、まあ、力王は面白いから
いや、面白いんですよ。面白いけど。
面白いですけどね。
いいんですけどね。なんか確かにちょっと、こんなに広めたのなら、みたいなことありますよね。だって、あの名古屋開催で、力王のディブリ買った二人ぐらいは知ってますよ、確かに。
ああ、ダメダメ。もうちょっと、いくらなんでも、背負ってるものが大きくなってきてるから、ちゃんと、責任は取らないといけないなっていう。
うん。
はい。
まあ、気長に待ってます。
はい。では、そんな感じでオープニングは終わろうかと思いますので、テーマトーク入っていきたいと思います。